ハレルヤ、おはようございます。本当に暑い日が続いております。毎週私思うんですけど、ここの教会のエアコンが完璧に、設置されていますので、もう私夫婦痩せておりますので、好みに応えるほど涼しいです。でも皆さんね、それぞれの立場上あれだと思いますけど、本当に、感謝なことだなと思って、思います。で、この年になりましたので、今の若い方、現代のですね、素晴らしい文明を謳歌しておられる方にとっては、私のようなずっと子供の時から今までの経験でですね、夏は扇風機なし、うちは扇子、うちはだけで大きくなってきました。開拓伝道始まりまして、最初の頃はやっと扇風機が、買えたという時代も経験してまいりました。今のように異常気象ではありませんので、もう少し夏は涼しかったんじゃないかと思いますけど、それでも夏は暑いです。本当にね、暑い夏を乗り切ってきたと思いますと、今は覚醒の感がします。本当に感謝だな。平和はいいな。この頃戦争記念日、原爆記念日とか終戦記念日で、平和のことがよく新聞に掲載されておりますけど、本当に平和はいいなと、そのように思います。でも世界情勢はトランプさんの登場とか、それから北朝鮮の独裁者の脅しですね、そういうものも現実でありますので、なお一層ね、平和のために祈らないといけないと思います。今塩ビ教団でこの修法の下のところに、シャローム神のプロジェクトという本が出版されて紹介されております。シャロームというのはヘブライ語の平和です。私が今日ネクタイピンで、してきました。このネクタイピンはヘブライ語のシャロームというネクタイピンです。で、このネクタイピンをしておりますけど、本当に平和、神様の平和、人間の作った平和じゃなくて神様の平和、それが追い求めるべきものであるということですので、今本当に日本人はですね、今の平和をしっかり握りしめていかないといけないと思います。でも何が起こるか分かりませんね。第二次世界大戦の時にはヒトラーのような恐ろしい独裁者が、ムッソリーニ、ヒトラー、そして日本の東条というわけで、そういう日独伊三国同盟も実際にそんなに遠い昔や江戸時代とか古い昔じゃないんですね。昭和でそういう独裁者が登場したんですね。ですから今ミサイルで脅されてるわけだけど、本当にこれはね、祈らないといけないと思っています。いつね、どの拍子でトランプさんボタンを押すかもしれないし、ね、向こうの独裁者もやったらやり返すということで何をボタンを押すかもしれません。これ現実なんですね。現実ですでありますから、私たちは平和を本当に感謝すると同時に、このために神様に祈っていかないといけないと思います。今女性会で、黙示録を通読しながら学んで、まだ6章ぐらいで、まだまだ入り口に過ぎませんけど、もしも観覧時代の大観覧時代というようなものが黙示録の予言の通りボタンを押されたらね、まさにね、これは空事ではないですね。本当に単なるね遊び事ではないんですね。 でもそれを黙示録に書いてあるということは、お前たち気をつけようと、お前たち本当に神様に寄り添わないといけないよということを教えていると思います。黙示録は解釈に難解ではあります。ちょっと一筋縄では解釈できないところも多いので、信徒の我々にとってはね、難しいですけど、でも読むことに意義があると思います。分からなくても、完全に理解できなくても、読むことに大いなる意義があると思いますので、チャレンジしたいと思っております。さて、今日は、マルコの福音書の6章を紐解いております。一言お祈りします。天皇お父様、感謝いたします。うだるような暑い夏ですけど、時間を割いて遠くから近くから兄弟姉妹が出席なさいました。お盆休みのためにあちらこちら帰郷している兄弟姉妹、旅行している方もいらっしゃいます。でもこうして教会に集ってまいりました。神様、どうぞしばらくの時をあなたが学ぶように教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。私が聖書を読み始めて不思議だなと思ったのは、なんで聖書の中にはマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書と、なんで同じようなストーリーがね、同じような物語がダブったりね、しながらどうして書いてあるんだろうな、こんなことしないでマタイだけでよかったのに、マタイから一秒でにパッと飛んで、で、まあ私のようなせっかちな人間はそういうふうに思うんですね。こんなわざとらしいことを書かなくてもいいんじゃないかと思いました。でも後になって、いやいやいやいや、これは4つあってまだ足らないんだと、4つあっても足らない、10あっても足らないね、一つではとてもとても語り尽くすことができないから書かれてるんじゃないかなというふうに後で納得するようになりました。四つの福音書、先月の伝道礼拝でヨハネの福音書から、キリスト教はご利益宗教ならずやね、ご利益宗教じゃないんだよということから、ヨハネの福音書の5000人のパンの給食のところを学びました。今日はマルコの福音書から同じ5000人のところを学ぼうとしております。で、聖書が4つ書かれているのはなんでそうなのかと言いますと、イエス・キリストという方があまりにも偉大なので、イエス・キリスト様があまりにもなされた技が大きいので、4つ別々の角度から書かれたわけです。マタイの福音書はもう言う必要もないですけど、王、キリストが王の王である、もうキング・オブ・キングスである。それからマルコの福音書はイエス様がもう鉄頭鉄尾、使えて使えてへりくだって奉仕をして使えられたしもべとしての救い主ですね。それからルカの福音書によりますと、イエス・キリストはユダヤ人先民のためではなくて、全世界の異邦人、人の子、全世界の救い主としておいでになった救い主である、人の子と人の救い主、これがルカの福音書であります。そして4番目のヨハネの福音書は、神の子、キリストが三位一体の神の子として全人類の贖いのためにおいでになったお方である、神の子としての救い主ですね。このそれぞれの福音書が4つテーマが違っていて、テーマがそれぞれ違っていて出来上がっているわけです。 でありますから、いろいろ書き方が違ってもそれでいいわけで、皆さんも今日朝日を読まれたか、毎日を読まれたか、中日を読まれたか、あるいは読売を読まれたか、何新聞をお読みになったか知りませんけど、それぞれが第一面違いますよね。朝日の第一面に扱うトップニュースと毎日のトップニュースは同じ場合もあるけど、やっぱり特色を出して違うトップニュースを抱えてるんですね。その新聞社がこれはと思うところをまず強調して、社説もそうですし論説もそうですし、ちゃんとなってるんですね。我々が毎日読んでる新聞ですら同じ記事を書きません。全部違います。でありますから、ましてやね、救い主イエス様の話題があまりにも大きいので4つ違う角度から書かれたということは至極当然なことだと思います。で、でもね、この4つの福音書はそれぞれ違うことが、違う書き方がしてあるんだけど、4つの福音書が共通にどの福音書も変わらず違わず克明に力を入れて力説しているのは何でしょうか。それは言うまでもなく、イエス・キリストの贖いの十字架の技と、それからイエス・キリストの復活です。これはどんなに4つの福音書が書き方が違っていたとしても、これは4つの福音書とも変わらずね、どの福音書も同じように紙面を割いて力説しています。十字架と復活です。例外なしです。でもね、それ以外にもいろいろ共通して力説していることはありますけど、その力説している中のトップね、まあ、他もまあ力説しているところもありますけど、5000人のパンの昼食、4000人のパンの給食、特に5000人のパンの給食は4つの福音書とも克明に詳しく、ビニ入りサイニ入り食べくずがいくつあったまで書いてあります。パンが5つあって魚がどれだけあったかということまで書いてあります。これは不思議なことだと思います。十字架と復活以外ですよ。十字架と復活以外でこれほど力を入れて書いてる箇所、テーマは少ないです。で、伝道礼拝の時にご利益宗教かと、そのパンの奇跡はキリスト教がご利益宗教かどうかということを取り上げました。今日はこの問題をそのような点からではなくて、ちょっと違う角度から考えてみたいと思います。今甲子園で野球が、高校野球が行われています。出てくるピッチャーとどこのね、高校出てきても、もう今の高校生のピッチャーはすぐプロに行ってもすぐ通用するほどのテクニックを持ってるんですよね。体格はまだいまいちかもしれませんけど、本当にすごいピッチャー。もう直球のストレート、真正面に、ストレートを投げます。でもこのいろいろね、ギュッと曲がってギュッと落ちるものとか、いろいろ中心を変えて今のピッチャーが投げてまいります。で、でありますから、ヨハネの福音書の5000人の給食、マタイの福音書の5000人の給食と、マルコの福音書の5000人の給食はちょうどストレートで真っ向勝負がヨハネの福音書としたら、ちょっとマルコの福音書はちょっとカーブ、ちょっとカッとひねって、チェンジアップ とかね、そういう吸収の違うように、この間はヨハネの福音書でしたけど、今日はマルコの福音書です。で、このマルコの福音書の今日読んでいただきましたこの箇所の記事ですね、記事は、ちょっとね違う点があります。それは、マルコの福音書はこのマルコのこの前の記事とも関連がありますけど、特別にイエス様がどうしても、イエス様がねその奇跡を行わなくてもよかったんじゃないかと言われるような、そういう状況の中でこの事件が起こってるんですね。というのは、このマルコの福音書でヤイロの娘のね、ヤイロの娘が死んだ、亡くなった、亡くなりそうだ、そういう時にイエス様がヤイロの会堂管理者の娘を癒されました。この奇跡のケースはもう絶対イエス様じゃないとダメだし、イエス様はそのようなもう死んでしまったヤイロの娘を復活さすというようなことはもうイエス様以外にできませんよね。緊急事態発生です。死んだ、かわいい娘が亡くなってしまった、イエス様どうぞ、そういう場合の奇跡がマルコの福音書のこの日の少し前にありました。で、その途中に12年間長血の病を患っていた女ですね、これがもうお金も継ぎ果たして、もうあっちこしの医者にもかかって、もうどうともに困っている時に、すっごい衣に触る、ね、イエス様の衣に触ったら救われるという深い信仰で触って癒された。これイエス様でなければできない奇跡です。緊急事態です。どうしてもこの場合にイエス様に登場を願わないと、今登場してもらわないといけないという奇跡でしたね。で、そういう奇跡はいっぱい他にもありますね。ところがどうです、今日このマルコの福音書の奇跡をこのところを見ていただきますと、こう書いてあります。そうですね、35節、そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て言った、ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました、みんなを解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べ物をめいめいで買うようにさせてください。どうです、皆さん、この5000人の給食のその時を考えてますと、なんだもう夕方になってもう日も暗くなってきたから解散してみんな帰らせましょう、めいめいで買いに行かせましょう、別に緊急事態じゃないですね。イエス様が奇跡を行わなくても飢え死にしないです、死なないです。ヤイロの娘は死んだんですよね。長血の女はもう本当に困って、もう本当に瀕して窮してたんですね。ところがこの5000人のこの箇所は、4福音書ともそれほど緊急事態とは思われません。切羽詰まってません。たかがお腹が空いた類です。お腹が空いたんでどっか食べ物を買いに行かせましょうかと弟子たちが言ってますね。で、それに対してイエス様があなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、そこで弟子たちは言った、私たちが出かけて行って200デナリのパンを食べてあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた、パンはどれくらいありますか、行ってみてきなさい。彼らは確かめて行った、5つです、それと魚が2匹です。どうでしょうか、もう夕方になってお腹も空いた、日も暮れつつある、もう早く帰らしましょう、 それほど切迫のない、まあもちろんあのお腹は空いていたことは認めます。弟子たちもどうも帰らせましょう、気楽に気楽に考えているわけです。ところがイエス様はあなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、あなた方であげなさい、あげなさいって言ったって食べるもの持ってないわけです。私はここでこの5000人の給食の第一の点は、あなた方が与えたらいいじゃないの、弟子たちをそれまで思ってなかったことを弟子たちに、あ、そうや、これは大変だ、これはご飯を用意しないかんのか、イエス様はそう思っておられるのか、イエス様は弟子たちをこの大きな奇跡に引きずり込まれたんですね。まさか思ってないことの中に引っ張り込まれたんですね。イエス様は弟子たちをこの奇跡に連れ込まれました。これが私がまず第一に考えたいところだと思います。緊急性ではなかった、生きるか死ぬかではなかった、お腹がすたかが一食抜くだけの問題だ、食べられなくてもね。これが第一です。そして、次に6章の5遊2節をご覧ください。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである、こう書いてあります。この物語は、このことが起こりまして、5つのパンと2匹の魚で起こりました。そしてパン切れが10のカゴにいっぱいに取り集められたと、このように書いてあります。12のカゴと7つのカゴ、これは8章以降の記事にもなりますけど、このことからですね、まだ悟っていなかったからであると書いてあります。8章のちょっと8章をご覧ください。8章の方を見てみますと、これは4000人の給食、別の給食が書いてあります。8章、4節、弟子たちは答えた、こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた、パンはどのくらいありますか。弟子たちが7つです。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を下げてからそれを先人々に配るよう弟子たちに与えられたので、弟子たちは配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を下げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおおよそ4000人であったと書いてあります。そしてその後ですね、こう書いてあります。8章の14節、弟子たちはパン切れを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じられた、パリサイ人のパン種とヘロドのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた、なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。この5000人と4000人のこの給食が 語っているところはまだわからないのか。これほど特別な奇跡が2回も続くのにまだお前たちはわからないのか。このところですね、鈍い悟らない、こんなに大きな事故ことが起こっているのに理解しない弟子たちの鈍感さですね、それを神様は問いかけられていると思います。32節と、もっぺん、マルコの福音書の元に戻りまして、6章の32節、33節。そこで彼らは船に乗って自分たちで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々、そこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。ここに、このように書いてあります。30節では、さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからであります。この出来事の起こるそもそものきっかけは、何であったかと申しますと、弟子たちは日頃忙しくて休む時もなかったということであります。最近は皆さんも、夏季休暇とかいろいろ会社の方も休む時間をいろいろ労働者のために考えて本当に感謝ですね、素晴らしいことだと思います。しかし昔は、そうでは、なかったんですね。最初ね、私進学校に入学して、そして、4年間進学校で勉強しましたけど、その間の夏休みは宣教師たちはね、軽井沢にいい場所あるんですね。もうこれ売り払って進学校に今度変わってしまいましたけど、軽井沢に避暑地があったんですね。で、私たち進学生に一回も利用させてくれませんでしたね。で、宣教師たちは夏になるとみんなざっと全員避暑地に行っちゃうわけです。で、教会はだから教会の留守番をしないといけないわけです。いいな、宣教師は避暑地があるからいいなと思いました。もちろんお金もなかったから行くこともできなかったかもしれないけど、本当にどこも休みに行くところはなかったです。でも実際にそういうようなことを経験してだんだん教会の直接伝道に携わるようになり、そして伝道牧会をするようになって教会のお仕事が始まりました。もちろん伝道者は貧しかったのでそんなに旅行に行くそういうことはなかなかできませんでした。でもね、ここにこう書いてあるでしょ。あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。イエス様は弟子のためにそんなにもう働いて働くだけじゃなくて休暇取りなさい、休みを取りなさいと弟子たちにおっしゃってるわけですね。こんな古い昔におっしゃってるわけで、私たちも、宣教師たちのそういうライフスタイルですね、夏になったら一緒に行こう、もうその今まで我々の考えてなかったもう文化が、もう文化が違いますよね。我々は働いて働いて働く、もうコマネズムのように働く、 それが文化、日本人の文化、昔ね、かつてはそうだったんですね。でありますから、そういう西洋のキリスト教の先輩の国の伝統文化というものも、あ、聖書を読むと、あなた方だけで寂しいところへ行って休みなさい、もう書いてあるじゃないか。で、そういうことを学んで、まあ自分なりに、まあ経済的な問題はともかくとして、でも休まないかんな、休暇取らないかんなというふうに、休暇取らないと働いてるだけでは潰れてしまうと、それ本当に実感しました。で、エミー教団の先輩の、まあ、私と同じぐらいの先輩の先生たちはみんな、同じような経験をしましたけど、まあ、なんとなると新州のペンションの安い、一晩一泊無食で8000円ですかね、まあ、それでも5000円ぐらいのところでもあったけど、それ安宿を研究して、そして、まあ、車が与えられるようになりましたので、よく暑い夏は非常に、寂しいところへ行きなさいということもありましたので、そういうことを少しできるようになりました。で、子供連れて、非常に行くことも後では少しできるようになりましたけど、まあ、そういうことをですね、非常に大事にするようになりました。それはとても大事なことだと思います。この給食のこの出来事の時でもね、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい、これイエス様が 言っておられるわけです。ですから私たちもこまねのように働くだけじゃなくて、やっぱりちょっと休まないかな、ちょっと休養取らないかな、そのように導かれまして、ささやかなささやかな休暇を取らせていただいたことを本当に、懐かしく思っております。で、まあ、そういうところで得た経験ですね、被写地信州上高地に行くとか、信州のね、千谷里に行くとか、あるいは あちらの方いっぱいいいところありますので、そういうところに行って自然に浸す、この桑名にいては経験できないようなそういう経験をさせていただきまして、で、そのところの美術館だとかいろいろありますよね、そういうところを訪ねたり、バードウォッチングしたりいろいろさせてもらいました。それでね、私はささやかでありますけど、そういう経験をしたことはすごい大賛です、大賛です。本当に、ただ山登るとかそういう体力的なあれ知識もなかったので、あまり高い山に登ることはできませんでしたので、せいでハイキングするレベルしかできませんでしたけど、でもあの時あって涼しいところに行って、全然桑名では経験できないようなところで、したことをね、懐かしく、よかったな、あの時行っていてよかったなというふうに思います。絵に関心を持つことができるようになった、ルノワールだ、それね、ゴッホだ、それなんだかんだ言ってね、そういうような趣味って言いましょうかね、そういうことにハマったもん。そもそもああいうところに行ってそういう経験がなかったら、まあルノワールだ、あるいはゴッホだ、そういうようなことを本格的にね、後で勉強することはなかったんじゃないかなと思って、ああどう言っといてよかったな、思います。で、ちょっとまあ話は余談になりますけど、私の家内はね、すっごく好奇心が旺盛な女性で、どこ行ってもそういうとこ行くんですね。で、僕はお金がもったいないからそういうとこに一切行かない、ね、そういうたちだったんですよね。と家内が行くようになって、で、もう家内ばっかり行ってるのも悔しい、私も行かないとと言って、私ものこのこと行くようになって、うわこれは素晴らしい、こんな素晴らしい世界があるんだということを発見したんですよね。でありますから、この 寂しいところに行ってしばらく休みなさいというのは、これはイエス様の教えであるばかりでなく、我々のこの時代においてもね、忙しいこの時代においても、ちょっと休んで頭を冷やす、あるいはちょっと休んでリラックスする、ちょっと休んで、考え方変える、人生観変わる、それ本当にそうだと思うんですよね。はい、このことを学びました。そして、その後ちょっとご覧ください。次に、33節。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それぞれ気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教えられた。飼い主のいない羊のようなものであるということをイエス様がご覧になりました。本当に今でもそうですね。ある方は病気で入院して苦しい中にあります。あるからは家族の中にいろいろ複雑な問題があります。で、我が家は、家内がこういう状態で本当に祈られてここまで癒されてきましたけど、最近ですね、私の兄、実の兄、84歳なんですけど、交通事故に遭いまして、今も入院中で、ベッドの上で、起き上がることもできないような大事故で、苦しんでおります。もう我が家は今年に関して次から次へと試みの連続です。でも皆さんの家庭だってね、皆さんの家だって、皆さんの親戚だって、何かやとね、いろいろ試みあると思うんですよね。万事何の心配もないというような人はおられないと思うんですよ。親、兄弟、親戚、家族で、私も兄を見舞いに行きまして、その苦しい状態を見て本当に、祈らされました。皆さんの中にも、違った意味でいろいろ苦しみがあるのではないかと思うんですね。ここにイエス様ご覧になりました。多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教えられたと書いてあります。イエス様は私たちの苦しみや悩みや顧みてくださる、深く憐れんでくださる、そういうことがあるんじゃないでしょうか。今だってね、今だって私たちは本当にそういう苦しみに遭遇しているわけです。買い物のない羊のように苦しんでいるのをご覧になった。これが5000人の給食の前の状態なんですね。そしてこのようにご覧になってね、こういうやり取りがあります。36節、みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてください。これ弟子の言い分ですね。すると彼らに答えて言われた、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った、私たちが出かけて行って200デナリのパンを買ってあの人たちに食べさせんようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた、パンはどれぐらいありますか、行って見てきなさい。彼らは確かめていった、5つです、そして魚が2匹です。こう書いてあります。何か買うものを食べに行くようにということでしょうか。あなた方で何か食べるものをあげなさい、こう言われました。これどういうことでしょうか。 大勢の群衆が羊飼いのいない羊のようにうろたえている。そして弟子たちに、お前たち何か食べるものを用意しなさい、こう言われましたね。このやり取りの中にイエス様の意図が感じられます。私がおるじゃないか、ね、私がいるじゃないか、お前たちはそんな全然夢にも思ってないけど、私がいてこれから偉大な奇跡を行うことを知らないのか、私がここにいるじゃないか。弟子たちは誘っていませんけど、イエス様はそのようにおっしゃいました。私の力を信じなさい、これがマルコが語っているポイントだと思います。イエス様はでありますから、その時ですね、こう言われましたね。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせ、弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスはいつの晩と2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。これ、多くのいい加減な神学者がね、いつもこれは道徳的な教えで、みんなそれぞれ、パンを持ってたんだけど、これはこの少年が5つのパンと2匹の魚を出したので、あ、それだったら我々も、子供が出すんだったら我々も出さないかんという、道徳的、この子供の良い影響でみんなが実は持ってたパンを、食べ物を出して、ここに奇跡じゃなくて、それで満腹したんだというふうに、考えるんですね。とんでもない間違いです。とんでもない不信仰です。これは実際にその場合、お前たちどれだけあるか見てきなさいと言われて調べたところ、1の番と2匹の魚しかなかった。そして50人100人と座らせて、そしてお祈りして、イエス様はお祈りなさって、この素晴らしいことが起こったわけですね。私はこのところで、イエス様は時に応じて奇跡を行う方だと信じることができてよかったと思います。まあ今の時代ね、なかなかこれ信じられないんですね、道徳的教えと思ってるんですね。でも信仰に導かれたら、その最初にこれは奇跡だと、これは神様の奇跡だということを骨の髄まで教えられて、それを信じて今日まで信じ抜いて生きさせてもらっていることを感謝したいと思います。これから神様の時が来たら、天にイエス様とお出会いする時がやってくると思うんですけど、そのイエス様のとお出会いするまでね、この単純なこの信仰を持ち続けて天に凱旋することができるのを心から願っております。そのような信仰を持ち続けたいと願っております。皆さんもね、どうぞいろんな誘惑、いろんな不信仰が押し寄せてくるかもしれませんけど、信じきっていただきたいと思うんですね。で、この出来事は、私は最後にですね、ヨハネの福音書の6章をご覧いただきたいと思います。6章の34節30、ヨハネの福音書の6章 ヨハネの福音書の6章34節35節、これヨハネの福音書です。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた、私が命です、私に来る者は決して飢えることはなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがありません。6章51節、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。皆さん、このパンの奇跡があって、その後イエス様が言われた51節ですね、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。このイエス様の十字架以後ですね、パンと杯、つまり聖餐式が、それ以後のキリスト教の一番霊典の一番重要な場所にあるということです。これはプロテスタントであろうがカトリックであろうが、およそキリスト教と名乗る教会はこれを何よりも大事にする、聖餐式です。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、私が与えようとするパンは世の命のための私の。毎月第一日曜日は聖餐式です。私たちはついついね、この聖餐式が月1回行われることで形式的になると思います。月1回であっても形式的になってしまうんです。それほどパンをいただくこと、ブドウジュース、杯をいただくことを、それほどね、それほど厳かな教えとは思ってないんです。もちろん大事にしたいと思います。でもこの聖書が言うには、このパンの奇跡がなんで4つの福音書でこれほど強調され、そしてそのことからパンを食べ杯を飲むという血の象徴ですね、このことが世々の教会、救われた者の絶対的な大事な霊典であると、この箇所を学びながら、本当に私は、もっともっと聖餐式を尊重したいな、深く覚えたいなといつもそのように思っております。感謝いたします。お祈りします。天のお父様、感謝します。5000人のパンの給食、あれ4000人のパンの給食、4つの福音書で公平に強調されています。これは大事だからです。なくてはならないことだからです。信じて救われて天国に行くためには絶対絶対これがなければダメだからです。感謝します。暑い夏でありますけど、このような場所を学ぶことができて感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。